こんにちは。今日の探究の時間へようこそ。そろそろ進路を考え始める。あるいは大学ってどんなところだろうってこう気になっているあなた、特に聞いてほしい内容です。今回見ていくのは、サイエンスラボフロム北九州に載ってた理系の大学生活というエッセイの一部ですね。大学の理系と文系、よく聞くじゃないですか。でも、実際の学生生活ってそんなに違うのかなって、この疑問一緒に考えていきましょう。
こんにちは、よろしくお願いします。提供されたエッセイを読むとですね、まず面白いなと思ったのが、筆者の実感として、大学3年生ぐらいまでは、理系も文系もそんなに学生生活、まあほとんど違いはないって書いてある点なんですよね。
ああ、そうなんですよね。理系はもちろん実験とかレポートとかありますけど、でも文系だってレポート課題は普通にあるわけで、だから単純に忙しいかどうかだけで見ると案外大きな差はないのかもと、
ええ、
むしろどんな授業を選ぶかとか、あとどのくらいサークルとかバイトに時間使うか、それで日々の忙しさとか大学行く頻度とか、そういうのが決まるっていうのが、まあ実態みたいですね。
そうですね。なんか大学生活って自由度が高いっていうのが、よくわかりますね。で、3年生まではだいたい多くの学生が1授業、2サークル、3アルバイト、このまあ3つが中心になって生活が回ってるみたいな分析、これはなんか自分の学生時代を思い出したり、これからを想像する上でも結構具体的で分かりやすいかもしれないですね。
確かに。
もちろんまあサークルじゃなくて友達と遊ぶとかゲームするとか、そういう人もいるでしょうけど。
あ、筆者自身の体験談も書いてありましたね。なんかサークルで借りてた大学のこう泊まれる部屋に入りっぱなしだったとか。
ああ、ありましたね。
あと居酒屋でバイトしてたとか、それから大学の図書館、これ皆さんが知ってる中学とか高校の図書室とはもう全然スケールが違うんだって強調されてました。
そうそう、建物丸ごと図書館みたいな。
自習スペースもいっぱいあると。
で、その図書館の充実度をこう進路選びの基準にするっていう提案、あれは面白い視点だなと思いました。オープンキャンパス行ったら教室の綺麗さとかも気になりますけど、それよりまず図書館を見るべきとまで書いてましたからね。
へえ。
資料によると中には24時間使える図書館もあるって。これは勉強する環境としてはすごく大きいですよね。
いやー、それはすごい。じゃあいよいよ本題というか、その理系と文系の違いはどこでこうはっきりしてくるんでしょうか。
このエッセイが指摘している大きな、まあ、ターニングポイント、転換点は大学4年生からですね。特に理系の学生さんは研究室っていう、まあ、コミュニティに所属することになる。ここが文系との大きな違いを生むんだっていうふうに述べられています。
研究室ですか？具体的にはどんな場所なんですかね、それは。
エッセイの説明によると、まず教授がいて責任者ですね。で、助教と呼ばれる先生、まあ、研究室の運営を手伝ったり、教授と学生のこう間に立つような役割の方が多いようです。
なるほど、中間管理職的な。
まあそうですね。それに大学院生の先輩たち、だいたい全部で10人ぐらいのグループになって、ある特定のテーマについて研究を進める、そういう場所だと。
ふむふむ。
で、各研究室はその指導する教授の研究テーマを持っていて、OO 研究室、まあ教授の名前がついたりするわけですね。
ああ、よく聞きますね、OO 研とか。
ええ。で、資料によれば研究室によっては准教授の先生とか秘書の方とか、あるいはポスドクって呼ばれる、あの博士号を取った後に任期付きで研究する専門の研究員の方がいる場合もあるそうです。
へえ、いろいろな方がいるんですね。
そうなんです。だから雰囲気とか研究の内容とかも、もう教授次第で全然違うと。で、もしその教授が例えば他の大学に移ったりすると、研究室自体がその研究内容ごとなくなる可能性もあるっていうのは、大学選びにも関わる結構重要な点かもしれないですね。
うわー、それは大きいですね。で、この研究室に入ると4年生の生活がもうガラッと変わると。
そうなんです。
それまでの授業、サークル、バイトみたいなのが中心だったのが、ほぼ研究室だけになるみたいな。
ええ、毎日大学へ行く先がもう教室じゃなくて研究室になる。で、生活時間の多くをその研究室と自宅で過ごすことになると、そういう描写でしたね。
いやー、これは本当に大きな変化ですね。
まさに。で、この研究室での日々っていうのが、やっぱり理系ならではのすごく濃密な経験になる。 で、それが将来の専門性とか、まあ、キャリアにもつながっていくとても大事な期間なんだと筆者は強調してますね。
ふんふん。
最低でも1年、大学院に進学すれば6年以上同じ研究室にいるなんてこともあるみたいで。
6年、長いですね。
ええ。もちろん文系にも少人数で専門を深めるゼミはありますけどね。でも毎日研究室に通い詰めて長い期間そこで過ごすっていう理系のスタイルとはやっぱりその期間とか密度においてちょっと違いがあるんじゃないかということが示唆されてますね。
なるほどな。つまり大学での理系と文系のその本質的な違いっていうのはもちろん学ぶ内容そのものもそうですけど、4年生からのその研究室中心の生活スタイル、そしてそれが将来の専門分野とか仕事にこうダイレクトにつながっていく感じ、そこにあるっていうことなんですね。
まさにその通りだと思います。エッセイの最後の方には、この先生の研究室に入りたいからっていう理由でその先生がいる大学を選ぶ学生もいるなんて話も出てきますし、
へえ、
それだけやっぱりどの研究室で学ぶかっていうのが、重要視されるっていうことなんでしょうね。これは将来どんな分野で活躍したいかっていうのを考える上で具体的な目標設定にもこうつながっていくのかもしれないですね。
いやー、なるほど。今回の探究でだいぶクリアになってきましたね。大学生活の最初の数年間は理系も文系も結構自由で共通点も多いかもしれないけど、4年生になると特に理系の場合は研究室っていう非常にこうユニークな環境で専門性をぐっと深めていく、それがもう生活の中心になっていくんだということでした。
ええ、このエッセイでも言われているように研究室っていうのは活動の場であり成長の場であり、そして生活の場でもあると。だからこれから進路を選ぶ、まあ、皆さん、あなたはどの学問分野に興味があるかっていうのと同時にどんな環境でどんな人たちとこう深く学んで成長していきたいかっていう視点、これを持ってみるのもすごく有意義な大学選びにつながるんじゃないかなと思いますね。その研究室での毎日がきっと将来のあなたを形作る大事な一部になるわけですからね。
本当にそうですね。今回はここまでです。あなたの未来を考える上での何か小さなヒントになっていればとても嬉しいです。